聖書を読み出します。ヨハネの第一の手紙2章28節から3章3節まで。そこで子たちよ、キリストのうちに留まっていなさい。それは彼が現れる時に確信を持ち、その来臨に際して見舞いに恥じ入ることがないためである。彼の義なる方であることが分かれば、義を行う者は皆彼から出たものであることを知るであろう。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは、父を知らなかったからである。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのか、まだ明らかではない。彼が現れるとき、私たちは、自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。彼についてこの望みを抱いている者は、皆彼が清くあられるように自らを清くする。どんなに大きな愛を父から賜ったことかという題で御言葉に聞いてまいります。皆さんはホワイトデーという行事をご存知でしたでしょうか。過ぎた月曜日、14日の月曜日がそれにあたります。これは日本独自の行事でいいと思うんですけれども、2月のバレンタインデーと対になっていて、いただいた愛に応えるようなですね、品物を送り返すみたいな。で、挨拶代わりに誰構わず渡せるように準備しておくのではなくて、それはバレンタインの時には、義理チョコとかいう言い方をするんですね。誰にでも渡せるような準備をしておくのではなくて、プレゼントをしてくれた相手、いただいた時のことを思い巡らして、後、どのように応答していくか、ここが大事だと思うんですね。で、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を道から賜ったことか、よく考えてみなさい、とヨハネは言いました。私たちは日々考えるものでありたいと思います。立ち止まって思い巡らすこと。落ち着いて考える機会。それだけでもデボーションとなりますよね。イエス様が十字架の上で表してくださった本当の愛。御子を使わせてくださるほどの父の愛。見えなかったものが見えるように、考えられるように作り変えてくださった聖霊の憐れみ深さ。どんなに大きな愛を御父から賜ったことか、じっくり考えるものでありたいと思います。父から賜った愛を思い巡らして、信仰者、救いに預かった者としてどのように歩むべきか、父なる神様と思いを一つにさせていただきたいと願います。どんなに大きな愛を父から賜ったことかという題で二つのポイントで、御言葉に聞いてまいります。一つ目、キリストのうちに留まっていなさい。キリストのうちに留まっていなさい。見方を変えれば、離れてはならないわけですよね。キリストのうちに留まっていなさいと、ヨハネは言いました。その理由として、2章の28節、子たちよ、キリストのうちに留まっていなさい。それは彼が現れるときに確信を持ち、その来臨に際して見舞いに恥じることがないためであると、こういうふうに言われています。彼が、イエス様が現れるときに恥じることがないためだ。前回の聖書箇所で、反キリストの現れと、それによる悪い影響を受けないようにという前提があるわけですね。彼の来臨、イエス様の来臨、キリストの再臨とも言われます。クリスマスを初臨、初めに臨むと書いて初臨と呼ぶことがありますが、イエス様は、罪人を滅びから救い出す救い主として使わされました。神自ら近づいてくださったということです。それに対して再臨、再び臨むという言葉ですね。漢字を当てますけれども、イエス様は十字架で死なれ、墓に納められましたが、3日目に蘇らされた。弟子たちの前で天に上げられ、今や神の右に座しておられる。次にイエス様が来られるときは、裁き主として来られます。その時に恥じることのないようにキリストのうちに留まっていなさい。ヨハネはそのように言いました。ヨハネは イエス様がもう一度来られることを隠したりぼやかしたりするのではなく、むしろその時に備えていなさいと言いました。ところがそれはいつ起こることか、イエス様も知らない、聞かされていない、父なる神様だけが知っておられると言いました。ですからイエス様がもう一度来られることを確信を持って備えていられるように、それがいつであっても見舞いに恥じることがないようにとどまっていなさいとヨハネは言いました。恥じるというのは、公園に招かれた十人の乙女の例えにあったように、全員が招かれたんですね。十人全員が寝てしまったんですけれども、油の備えがなかった五人は一緒に出かけられなかったということですよね。恥じる。それを指していますね。イエス様が天に上げられてから後の信仰者である私たちの歩み方ですよね。いつだかわからないために私たちの感覚が鈍くなって世の中の考え方、世の中の秩序に心を奪われてしまって、いつの間にか神様の身思いから遠く離れてしまう傾向、もしくは罪の性質がまだあるからなんですね。神様を大事としない、今の時代に合わないだとか、世の中の人はこういうふうに言っているだとか、教会は時代遅れで、要はもうみんな先に進んでいてこういうことやってるんですよっていう話になって、こういう会話を、よく聞くわけですよね。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を見父から賜ったことか、よく考えてみなさいとヨハネは言いました。私たちは日々よく考えるものでありたいと思います。何を？御父の賜った愛を、ね。御子を犠牲にしてまで、ご自分のものとしてくださったほど、私たちに価値を見出してくださったことを、終わりの時に備える生き方とはおろそかにしていると、どのような結末を迎えるか、別な視点で想像しながら今を過ごす生き方です。どんなに大きな愛を賜ったことか考えていたら、その大きな愛から離れて、父の身思いをないがしろにするような生き方をあえて選ぶことはしないのではないでしょうか。二つ目のポイントに移ります。二つ目、私たちは今や神の子である。御子イエス様が父を差し出してくださったことにより、私たちは今や神の子です。罪による滅びではなくて命が与えられており、聖霊により神の子の召印が押されています。すでに身分や立場は変えられています。これは私たちが持ち続けるべき確信です。29節彼の義なる方であることが分かれば、義を行う者は皆彼から生まれたこと、神から生まれたものであることを知るであろう。もう一度言いますね。彼の義なる方であることが分かれば、義を行う者は皆彼から生まれたものであることを知るであろう。前回も少し触れましたが、クリスチャンでなくても善人と呼ばれる方は、それは世の中に多くおられるでしょう。人道的、非人道的という言い回しをよく聞くようになりました。人間第一の考えがますますはびこって、世の秩序が満ち溢れています。その行いや振る舞いが神の愛から流れ出てくるものであるか、私たちはよく吟味しなければなりません。義を行う者は皆、彼から、イエス様から生まれたことである、生まれたものであることを私たちが知るとこう言われるんですけれども、その義が、ね、世の中の物差しで測った義なのか、神様のによるところの神様の秩序による義なのか、神の義であるのかということですね。反キリスト、キリストを告白しないものっていうのは、頼りがいがある敬虔なもののように私たちに近づいていきます。前回読んだ2章の23節を読んでみますと、御子を否定する者は父を持たず、御子を告白する者はまた父をも持つのであるとこう記されていました。御子を告白する者は父をも持っているんですけれども、御子を否定する者は父を持ちません。 私たちはすでに神の子とされているのですが、世はそれでも周到に私たちに近づいて、父なる神様から引き離そうとします。三章の一節ですね。大事なので全部読みますが、私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。世が私たちを知らないのは父を知らなかったからである。世が私たちの神の子というアイデンティティを知らないのは父を知らないから、世が父を知らないからってですね。また一方では私たちが神の子であると完全に示しきれていないということも原因かもしれません。ヨハネは続けてこういうふうに言いました。2節ですね。愛する者たちを今や私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのか、まだ明らかにではないって言ったんですね。あまりに消極的、もしくは否定的なことは想像したくありません。ヨハネも次のように言いました。彼が現れるとき、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからであると。私たちは今や神の子である。そこから来る、確信ですね。どうなるか、まだ明らかにされていないんだけれども、イエス様が来られるときに、現れるときに私たちは、自分が彼に似るもの、キリストに似るものとなることを知っているんだと。イエス様に会うことができるし、イエス様に似るものとさせていただけること。性質から内側の思いまで同じ姿に変えられていくこと。これらは私たちの希望であって、とても励まされる言葉であります。どんなに大きな愛を父から賜ったことか。神であられた方が人となられた。罰を受けるのは罪を犯した私たちだったのに、御子イエス様は神の怒りをなだめるために肉体を取られ、私たちの身代わりとなって十字架で罰を受けられた。それを贖いと言います。イエス様が存在のすべてを差し出して私たちを買い取ってくださった。父なる神と和解させていただけたのは、私たちの代わりに御子がイエス様が見捨てられたからだ。こういったことを思い巡らすことが、父から賜った愛を考えることです。考えているならば、キリストから離れることもなく、うちに留まっていなさいと言われていました。キリストから離れることもなく、近づいてくる反キリストに対して、霊的な違和感を覚えるのではないでしょうか。三章の三節。彼についてこの望みを抱いている者は皆、彼が清くあられるように自らを清くする。彼が清くあられるように自らを清くするってヨハネは言ったんですね。救われてよかった。平安が与えられた。仲間がたくさんいて幸せだ。ところですね。大切なこと、これも本当に大切なことなんですけれども、これで終わりではないわけですよね。彼が清くあられるように自らを清くする。神の御子が犠牲になってまで救い出された命。贖い取られた存在。それほどの価値を私たちに見出してくださいました。天地の作り主が私たちをそのように見ておられます。私たちにその清い性質を漏れなく与えようとしておられます。どんなに大きな愛を父から賜ったことか、日々考えるものであり続けることができるように、聖霊なる神様を頼りにして、この地に神の秩序を立て直すために、自らを清くし、私たちは神の子であると、今や神の子であるということをはっきりと世に明かししようではありませんか。御言葉を読んでお祈りをいたします。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。恵みと憐れみに富んでおられる天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。私たちは、今やすでに神の子なのであると。これが私たちの信仰告白であり、このことに確信を持って、また、イエス様がもう一度来られるときに、 しっかりとイエス様に留まり続けていることができますように、また世の中に私たちが変えられた身分、変えられた立場を明かしし続けることができますように、世はますますあなたの身思いから離れるような、考えに満ち溢れておりますが、そのところに私たちは地の塩、世の光としてイエス様を明かしするものとして役割をしっかりと成し遂げることができますように、聖霊なる神様、どうぞ私たちの内側にあって、私たちを正しく導いてくださいますように、霊的な目が開かれ、耳が開かれ、はっきりとイエス様を見上げることができるように、イエス様の見姿に変えられることの喜び、期待に胸を膨らまし、イエス様が清くあられるように私たち自身を清くしていくことができますように、あなたの助けが必要です。あなたの性質に、清さという性質に、浸らせてくださいますように。一切御手に委ねてイエス様のお名前でお祈りをいたします。